こんにちは、ねりです。都会に住みつつ車で1時間ほど走らせた兵庫県の外山で田んぼと畑を借りましてね、無農薬無肥料で、お米を栽培したりだとか、他に畑を一旦ほど借りまして、ワイン用ブドウの栽培チャレンジしています。いつもいいねやコメントありがとうございます。糧になってます。さてと、今日はですね、まず一つご報告というか、農福連携技術者っていうのを農林水産省から、僕がやっとこさ認定をされました。去年の11月に、鳥取県の方まで研修に行きまして、それ農福連携技術者っていうのを農福連携支援技術者か、はい、まあ詳しい名前はそこなんですけども、どんなことをするかっていうと、知識障害や精神障害、身体障害を持たれている方に、農業を手伝ってもらって、農家さんは人手不足の解消で、関わってもらえる障害者の方には新たな雇用の創出っていうかね、その問題解決に向けて僕たちがちょっとマッチングというか、農家さんと、障害者の方々のマッチングを支援するっていう、支援者、それの認定を受けましたというご報告で、今日はちょっとこの放送ではですね、農福連携の、農業、ここの未来っていうか、事業モデル、そこをちょっとゆっくりじっくり考えたので、そこをちょっと話してみたいなと思います。よかったらお付き合いください。去年の11月に農福連携農技術者支援技術者研修に行ったんですが、そこでいろんな施設というか、農家さんのところも見学に行かしてもらいました。でとても参考になったんですが、やっぱりこの障害者の方に農業を手伝ってもらうってなるとね、普通のって言ったらダメですよね。健常者の方って言っていいのかな、やっぱ生産性は低いわけですよね。その仕組みとかいろんなことをやって手を打つと、農家さんの方が仕組みをしっかり考えてやると、障害者の方でも場合や度合いによっては、普通変わらない、生産量ですよとは言うもののですね、そこはね、設備だとか、大きな例えば農業法人だとか大規模な農家さんだったらそこは可能だと思うんですよね。でも我々はめちゃくちゃ小規模ですと、どっちかというと、お父さんお母さんだけでやってる農家さんの方がやっぱ日本に多いわけですよね。そこは非常に仕組み化設備化されてないので、障害者の方に関わってもらうのはやっぱり壁があると 痛烈に感じました。でここをどうやって、そういう小規模農家さんに障害者の方も一緒に関わってもらって、お互いなんかいいねっていうような思いでできるかっていうと、一つの僕のなんか考えというかはですね、やっぱり生産性にコミットしないような農業を目指せばいいんじゃないかな、そこにたどり着きました。生産性ね、普通の今までやってる農家さんからしたら何言うてんねんって思われると思うんですね。とにかくいいものを作って、それをたくさん作ってたくさん売り上げないと、やっぱり薄利の農家さん、農業のこの仕組み自体はね、たくさん作ってたくさん売らないと絶対やっていけないと思うんですね。で一方で本当の一握り 一握りの農家さんが付加価値をつけてとか、ブランディングをうまくして、高単価で少量生産でやってる、プラス加工品加工してね、ジャムとか、パンとか、まあ、いろんなものに加工して、お菓子とかね、そんなものに加工して、ちゃんとした利益を上げてるとこもあるとは思うんですけど、これもね、お父さんお母さん一家族だけでやってる小規模農家さんにとったら、まあこれはこれでハードルは高いですね。なのでね、やっぱりマネタイズポイントをずらさないと絶対これ小規模農家やっていけないなと思うんですよね。まあうちも含めて。そこで一つ考えたのが、以前にもこの放送でお話したパートナー制度です。今期はまだ米だけなんですけどね、田んぼなんですけども、ここを例えば一旦ぐらいから企業の方々へ、企業様へね、一旦オーナーになってもらうことによって、収量がどのぐらいであったとしてもある程度の利益は確保できるような仕組みです。ちょっと詳しくはこの概要欄に動画 YouTube の URL 貼っていますので、よかったら見ていただきたいんですが、まあ、簡単に言うと1年間ね、12ヶ月間、一旦だいたい2万円ぐらいで、企業さんに、一つの企業さんにオーナーになってもらうと、パートナーになってもらうと。でそこで無農薬無肥料でお米栽培を僕たち農家側がやります。そして関わってもらうのが障害者の方々、手伝ってもらうのが障害者の地元の、まずは就労支援の作業所の方々で、しっかりそこで作業所の方には、お給料をお渡してですね、やりがいも持ってもらう。で農家さんは農家さんで、まあ企業さんからしっかりお金をもらうので利益は確保できますよと。でやっぱり美味しいものを作るのは大前提なんですが、そこまでたくさん作らないといけないっていうのはないんですよね。そしてまあできたお米とか、日々活動してる情報だとか、そして企業様、オーナー様、パートナー様にはいつでも田畑に来てもらって、そこで休憩したりお茶飲んだり作業してもらってもできるっていうね、がっつり関わってもらうことで企業価値を上げるっていう、そこが成果物だと思うんですけどね。そうやって生産量オンリーだけではないマネタイズポイントを作ることで、まずみんな良かったなっていう場所が作れる可能性があるなと思って、これを今期からやろうと思ってます。でまずは今期はパートナー様っていうのは、1から3社ぐらいにがっつり絞って、こちらからやりませんかっていうお話をしていきたいなと思ってます。で僕もまあちっちゃいながら一つの企業を経営していますので、経営のコンサルティング、補助金の支援、認定支援機関として補助金の支援だとか、経営者様の生命保険の代理業、まあ、そんな営利的な活動をしっかりやってますのでね、そこの会社の売上の数パーセント、まずは今期は 1% をこのパートナー制度のに、僕もうちの企業も関わっていこうかなと思ってます。はい、なんかややこしくなったかなと思うかもわからないんですけども、うちの企業も一つの田んぼのオーナーになって、そこを事業を作っていきたいなと思ってます。 そこでやっぱりここがダメだったかな、ここ良かったかなっていうのがこの今期1年で、ちょこちょこっと炙り出てきたらですね、そこを改善しつつ来期のこの事業をもっともっとブラッシュアップしていきたいなと思っておりましています。はい、とにかくだいたい1社から3社でまずはがっつり、まあ今期はあれですよね、そのパートナー企業の方々と、地元の農家の方々とで、障害者の方々の声や作業や顔つき行動を見ながら、ブラッシュアップしていく、来期にしっかり作り上げていくような、未来にこの事業を作り上げていくような、まず1年にしたいなと思いました。はい、ちょっとうまく伝わったかなかわかんないんですけども、これも僕もちゃんとメッセージがこうやって伝えられるように、わかりやすく、もっともっとわかりやすく伝えられるように、音声なり、YouTube なりで言語化していかないとなと思っています。うまく、はい、今日はですね、農福連携の支援技術者の認定を取りましたっていうところと、まあそれに伴ってこの農福連携をしっかりやっていくために、障害者の方と、地元の農家さんと、でもう一つは企業の付加価値向上の、この3つがいや良かったな、これはいいねって言ってくれるような事業化、それにはやっぱり生産性だけでは僕たちは無理だな、小規模農家は無理だなっていうお話してみました。はい、なんかもしこうしたらいいなとか、こんなやり方はちょっと難しいよっていうのがあれば、まあ、気楽に DM なり、コンタクトを取ってくださればありがたいと思います。一緒にぜひみんなさんにも力を貸していただきたいなと思ってます。はい、でちょっと年始のご挨拶遅れたんですけども、皆さん今年もいい年になりますように。はい、僕自身もちょっとしっかり行動していきたいなと思っています。はい、では最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。